私が花小金教会に参りまして、最初に山畑先生がぜひご一緒に交換講談礼拝をやりましょう、そういうふうに呼びかけてくださったのが3年前のことでありました。当時前の教会から新しく主任牧師として使えられた私にとりまして、山畑先生からそのようにお戻しをいただいたことはとても嬉しいものでした。教会というのは基本的に御言葉に立つ教会であります。そしてその御言葉に立つがゆえに交わりを重んじます。しかもその交わりというのは個人の交わりを貫いて教会同士の交わりと必然的になっていく。私はそのような思いと聞いて心が強められる思いをいたしました。今回はその二度目の交換をさせていただきました。私が教会に招かれるときに勤めて一番最初にすることがあります。それは教会の中で祝福のご挨拶をし合うということであります。それを私もエフェソの信徒への手紙の第6章23節の御言葉をもって祝福の挨拶として告げたいと思います。平和と信仰を伴う愛が父である神と主イエスキリストから兄弟たちにあるように、恵みが変わらぬ愛をもって私たちの主イエスキリストを愛するすべての人たちと共にあるように。アーメン。ルカによる福音書から私どもは御言葉を聞きました。先ほど平田長老からご挨拶をいただき、隣の小部屋でお話をしておりましたが、説教の題に興味を惹かれたようでありまして、涙は流れるままにこの題名を聞いて興味を覚えております、楽しみにしておりますと言ってくださいました。涙、私たちが聞いたときに、今日この聖書の御言葉を聞いたときに誰もが際立って印象を残した言葉があります。それが涙だと思います。そして福音書の中でこの涙という言葉が出てくるところはほとんどありません。それも面白いことだと思います。泣くという動詞はいくつか出てはあります。しかしながら涙という名詞を持って出てくるのはこのルカによる福音書第7章と、そしてもう一箇所ヨハネによる福音書第11章35節で、イエスは涙を流された、そう書いているそこだけです。しかもこのヨハネによる福音書の箇所は主イエスキリストが涙を流されたと書いてありますので、主イエスキリスト以外の人間で涙という言葉が用いられているのはこのルカによる福音書第7章のこの女性の涙だけなのです。主イエスの御前で涙を流す女性の姿を思い浮かべる。この聖書の箇所を私は黙想したときに、自分自身の幼少から生まれ育った教会のことを思い出しました。私は新潟県新発田市にある小さな教会で、1歳に満たないときに幼児洗礼を受けました。母の意思で幼児洗礼を受ける。故郷を離れる18歳までこの教会にずっと通っていました。それほど大きくない教会、地方教会の典型的な教会でありましたけれども、割と多くの人たちが集っていたように記憶しています。男性も割と多く来ておりました。そして思い起こすのは、この教会のメンバーのうちの二人の中年男性なのです。一人の方は、とても温厚な方でありまして、 まあ、私が幼少期に教会をうろちょろうろちょろしているとよく声をかけてくださる方でありました。教会は一時期野球チームを作っていた時期がありまして、毎週木曜日の夜になりますと仕事帰りの男性の皆さんとそして女性の皆さんが応援となってこの柴田市の野球チームと対戦する、まあそういうことをしながら伝道していたのであります。でその方もその野球チームに加わって守備などバッターなどしておりました。まあどちらかというと目立たない性格の方であられましたが、それだけにかえって私の記憶に焼き付いているところがあります。ある日手術礼拝が終わって、まあ、私が教会の周りをうろちょろしていましたら、その方が教会の廊下で他の教会員と一緒に手をつないで座り込んでいるのを見たのです。で近づいてみるとその男性の方がうつむきながら人目をはばらからずに静かに大粒の涙を流していらっしゃった。その方の男性の手を握るようにしてもう一人の教会員の方がお祈りをしていらっしゃったのであります。私はあまりの突然の状況にびっくりしましたが、しかし今でもそのことを思い起こすときにどっか時が止まっているようなそういう感覚を覚えました。幼い時の私にとってこれは一種異様な光景でありましたけれども、しかし異様な光景であるにもかかわらず一枚の絵画を見ているようなそういう思いにとらわれた。つまりどこか美しい光景であったのです。もう一人の男性もこの人もとても穏やかな方でいらっしゃいました。囲碁がお好きな方で、洗礼を受けていない私の父が囲碁の好きなことを知っていて、たまに私の家に来て父と一緒に対戦を興じるような、まあ、むしろどちらかというと少々積極的な方でありました。でこの方は礼拝堂の後ろにあるソファーの席にいつも礼拝の長頃になるとやってきて座っていた、そういう方でありました。そしてこの方もある礼拝の中で、私がもうすでに主日礼拝に出席するようになっていた時期なので中学生ぐらいだと思いますけれども、その方が片手で顔を覆いながらほとんどおえつに近いような声を出して泣いていらっしゃったのであります。普段から感情をあまり表に出さない方であられました。それだけに私にとってこの方が礼拝堂の後ろで礼拝の中でおえつに近いような声を上げながら泣いていらっしゃる方の姿を見て強烈な印象を覚えました。その方がの上にその方の身の上に何があったのか、そのことを当時の私が知る由もありません。周りの大人にも聞くことはできませんでした。けれどもこの方の上に何か重大なことが起こったんだろうということは想像がつきました。そしてその方が礼拝の中で涙を流していらっしゃる。礼拝堂の中で、教会の中で涙を流しているその姿は、今で私の記憶の中で鮮やかに蘇ってきます。私は、こういう教会に信仰を培われてきたんだと思います。教会ってのはどういうところか。教会っていうのは、無理して、人に合わせて、笑顔を振りまく、そういうことを無理くりするようなところではありません。そうではなくて、むしろ私たちが感情を抱えたときに、それをこの礼拝堂の中で、教会の中で出すことのできる場所です。つまり、私たちは誰しもがここで涙を流すことができるのです。涙を我慢するところではなくて、涙を流せる場所なのです。そして教会はこの私どもが流す涙を主イエスキリストが深い眼差しを持って受け入れてくださることを 喜ぶことのできる場所であります。今日の聖書の箇所ではこの女性が主イエスキリストの御前に近づいて香油を塗ったということが描かれています。女性が主イエスに香油を塗った出来事、これは全ての福音書の中に描かれております。マタイによる福音書、そしてマルコによる福音書は一人の女という言い方をしています。あるいはヨハネによる福音書はマリアとマルタ、これは姉妹でありますけれども、その妹の方のマリアがこの主イエスに香油を注いでいるのであります。マタイ、マルコ、そしてヨハネ福音書がそれぞれに語っている出来事にはある共通点があります。それはそれぞれの福音書の文脈上、いずれもがこの主イエスの女性の香油の注ぎの行為を主イエスが十字架にお抱えになられる前の葬りの備えの象徴として、この女性の香油の注ぎを記憶しているということであります。香油というのは死んだ人の遺体に対しての防腐剤だったりとか、遺体から出る腐敗臭を抑えるために用いられていました。マタイ、マルコ、ヨハネは女性が香油を注ぐ行為を主イエスキリストの十字架の死を暗示させた行為として捉えているのです。よくイースターの前の週になりますと、主イエスがお蘇りになられた直前の週を、これ聖週間あるいは受難週という言い方をいたしますけれども、その中でこの香油の女性、このを覚える時を覚えるのであります。しかし私たちが聞いているこのルカによる福音書第7章が置かれている文脈を考えると、明らかにこの女性の行為を襲う行為というのが主イエスキリストの十字架の死を象徴する行為としては捉えられてはいないということであります。またこのルカによる福音書の出来事の中で他の福音書と比べて際立って異なっていることは、先ほど私たちは際立って印象深く覚えると言いました通り、この女性が涙を流しているということであります。そしてもう一つは、この女性が罪深い女という形容詞が付けられている。マルコ、マタイはいずれも一人の女がと書いてありますが、このルカによる福音書は罪深い女がというのであります。その通り、このルカの福音書第7章の新教条約の表題では、罪深い女を許すと表題つけております。これは聖書には描いてないことですけれども、この翻訳の中でこの表題を翻訳者がつけたということであります。そしてこれは正しい解釈だと思います。ルカによる福音書はすなわち、この女性が罪深い存在であること、そしてその女性の罪が、主イエスが許される方であられるということにはっきりとしたフォーカスを当てているということであります。ではこの一体女性の何が罪深かったかというのでしょうか。読みますと、この罪の内容についてはルカによる福音書は沈黙しております。この女性が一体どういう境遇であったか、どういう背景を持っていたかということも興味がないかのようであります。ただ一言だけ罪深い、そう書いてあるだけであります。ただここをいろいろ調べてみますと、仲介書を呼び比べてみますと、この女性はマグダラのマリアだったのではないかと言われる、そうする説が少なからずあります。この出来事、この第7章の直後の第8章では、シエスが神の御国を述べ伝えるための旅を一緒にお供した、その人々のことが書かれております。十二弟子も出てきますけれども、この旅を一緒にした者の中にも女性が登場してくるのであります。二節のところで、悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家系草の妻ヨハナ、そしてスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。ここに出てくるマグダラのマリア、これが実はこの第七章の女性なのではないかとしばしば解釈されるのです。 私はたまに暇を見つけて美術館に行っていきます。先日も文化村でボッティチェリとルネッサンスと展というものをこの間見てきましたけれども、そこでもキリスト教美術の絵画というのが多く展覧されてありました。でそういうキリスト教美術の中でしばしばこのマグダラのマリアも題材にされるのです。でその描かれるマグダラのマリアというのは大抵、裸体に近いか、あるいは非常に飾られた身なりをしております。伝統的な解釈によるとこのマグダラのマリアは娼婦であったと言われています。いよいよのマグダラのマリアを描こうとしたその芸術家は、その解釈を反映させて裸体を描いたり、この絢爛豪華な衣装を装わせてみせたりするのであります。ですからこの第7章のこの女性がもしマグダラのマリアだったとするのであれば、この女性の罪深さは娼婦としての罪、つまり姦淫の罪のことだと捉えることができます。当時重大な罪として姦淫の罪というのが定められていた時代です。それだけに娼婦を生業としていた者たちは多くの人たちから軽蔑の目を持って見られていたに違いありません。ここで登場してくるこのシエスを自宅へと招いたホスト役であるこのファリサイ派の人、シエスはこの人のことをシモンと名前を呼んでおりますけれども、この女性が自分の家に入ってきたときにすぐにこの人が罪深い女だと分かったとあります。もしかしたら身なりを見てもうそれだと分かる服装をしていたのかもしれません。あるいはこの町で評判の娼婦でもあったのかもしれません。もしそうであるならば、この女性が娼婦ゆえに罪深いと思われていたと考えることもできます。しかしよくよく立ち止まって考えてみなければならないことがあります。姦淫の罪、売春や買春の罪というのはこれは女性の罪でしょうか？それはむしろ男性の罪ではないでしょうか？そしてそうであれば、この女性は肉欲に溺れる男性の罪を一番身近で、しかも花火で感じさせられることを余儀なくさせられる、そういう人だったのではないでしょうか？欲望の現実の渦の中で巻き込まれながら、そこで生きざるを得ないもの、それはこの女性だったのではないかということであります。罪深い女と言いますと、私たちはその女性に罪の責任をなすりつけようとするものであります。そういうふうに見がちだと思います。けれどもその背後にある欲望に任せる身勝手なものの姿をまた私たちは見つめなければならないと思います。この女性はその意味ではこの世界に元として存在している人間の闇の現実をそのまま直に引き受けている人なのです。私たちは現実の闇を感じる、ありとあらゆるところに欲望を闇雲に追求してみたり、欲望に溺れる者たちやその現実の闇に巻き込まれながら生きざるを得ない、そういう現実の中に諦めを持ってしか生きることができない者がいる。人間の欲や必要さを嫌というほど味わいながら、その罪に自らも巻き込まれていることを深く憂いている。憂いているんだけれども、自分でもどうしようもない、自分自身では抜け出すことがどうしてもできない、自分で自分を救い出すことができない、それがこの女性の姿なのではないでしょうか。シエスを自宅へと招いたこのファリサイ派の男性は、この女性が後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った、そう書いてありますけれども、その時一体どう思ったのでしょうか。こう思いました。この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰でどんな人かわかるはずだ、罪深い女なのにとつぶやいたのです。女性が 男の目の前で涙を流す、足に接吻をする、これはある種エロティックな光景とも言えます。そして女性がこのシエスに対してなした行為というのは異様な光景として周りに集っていた人々の目に映ったに違いありません。ただ異様な光景であるからはしませんが、この出来事を頭の中でよく巡らせてみるととても美しい光景であることがわかります。女性が涙を流しながら髪の毛で足を拭い香油を拭う、かぐわしい香油の香りがその部屋いっぱいに立ち込めたのです。異様だけれどもどこか美しい。だからこの美しさを見つめるときに、この女性の行動の奥にある心をこのファリサイ派の人はおもんばかっても良さそうなものであります。なぜこの人はこの足に香油を塗るようなことを今しているんだろうか、なぜこの女性は今涙を流しているんだろうか、この女性とこのイエスとの間に何かあるのではないか、もしかしたらこの彼女の心がこのイエスという方によって深く慰められた経験をしたのではないか、そういうことを思い巡らせても良さそうなものであります。しかしながらこのファリサイ派の男性はそういうことを一切興味なく、この女性を裁くのであります。この女性のした行為を見たときに、その行為をおもんばかることなく彼女の涙をまるで無視するかのようにして、この男はもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人かわかるはずだとつぶやいた。真っ先にシエスが預言者であるかどうかということを先に疑ったのです。彼女の心をおもんばかる心、あるいはシエスが一体どういうお方なんだろうと深い敬意を込めて見る心ではなくて、このシエスを試す心、疑う心を先に心を動かした。こういう女は本来この場にいるのにふさわしくない。それなのにこの人はこの女性をするがままにさせている。彼女が律法上で汚れたものであることをこの人は理解していないんじゃないか。それならばこの人は先生でも預言者でも何でもないのではないか、そういう思いを動かした。そして彼女に対する目つきも全然変わっていないのです。いくらこの女性がシエスの見舞いにぬかずき涙を流し香油を注いでも、彼女に対する見方は何にも変わらない。この女は罪深い女だ。その一言でこの女性を片付けてしまうのです。彼女の存在を罪深い女という一言でくくってしまうのであります。私どもにとりまして、このファリサイ派の男性の心というのは非常に冷たいと思います。無慈悲で何事においても心を動かされることのない、そういう愛のない男性の姿を思い浮かべます。そう思うと自分と距離があると感じるか。しかし本当にそうでしょうか。この男性はシエスに対して一緒に食事をしてほしいと願ったと書いてあります。一緒にして食事をしてほしいと懇願するということ、これは愛情の表現であります。シエスを自宅へと招いた。シエスにあなたに言いたいことがあると言われても、先生をおっしゃってくださいとシエスの敬意を立てております。その意味でもこの人は常識的な人だったということであります。自宅に招いてもてなしをする、先生と言ってもてなす、これは人からの常識的な人間だったということであります。しかもファリサイ派というのは、その宗教的姿勢の熱心さゆえに、周りから一目置かれるべき存在でありました。社会的に人角の人間と言われて当然の人だったのです。しかし、その常識的な人間が、社会的に人角の人間と言われてもおかしくない人間が、そして自分自身も、どっかそういう思いがあったんだと思います。そういう人間が、女性の涙を流して油を吸う行為を見ても 全く心が動かされなかった。一人の女性がハラハラと涙を流す姿を見ても何の心の動揺もなかった。これ私たちと同じではないかと思うのです。それどころかそこでこそ心を動かしたのは主イエスを試す心でありました。主イエスを試す。これもルカによる福音書第4章で、主イエスが40日間荒れ野の中で悪魔から誘惑を受けられたという出来事が描かれています。今この聖書の箇所を詳しく語る意図はありませんけれども、ここで悪魔は一体何をしたかというと、要するにこのイエスという人が神の子であるかどうかということを試したということであります。主イエスを試す心の中に悪魔が働いているということであります。なぜこの女性が涙を流して主イエスの御座の中前にぬかづいているのか、なぜこの女性が自らの髪の毛で女性の御足を拭い香油を塗っているのか、そういう憐れみの心を動かして彼は何よりもこの女性にその行為に目を留めるべきではなかったでしょうか。そしてその行為を静かに受け入れておられる主イエスのお姿にこそ目を向けるべきではなかったでしょうか。しかし主イエスを試す心がそういう目を向けることを閉ざしてしまったのであります。そうやってこの男は女性の秘められた深い心を見損ない、何よりも主イエスのお心を見つけ損なったのであります。37節でこの町で一人の罪深い女がいたと新教堂訳では訳されています。福音書というのはもともとこれはギリシャ語で書かれているものでありますけれども、このルカによる福音書の原点では37節の一番初めに見よと訳すことのできるギリシャ語が書かれています。イドゥという言葉であります。このイドゥという言葉は福音書を書いた人が読者にあるいはこの箇所を聞いた人に注目してほしいとするときに書く言葉であります。つまり福音書もよく知っていた、この女性を見てほしい、そしてこの女性を貫く主イエスキリストの眼差しを見つめてほしい、この思いが福音書を書いた人の中にもほとばしり出ているけれども、この女性の姿を正しく見つめることができなかった人がいる。シエスはそういう鈍い固くなな男の心の姿を鋭く見て取られた。だからこの人を見ないか、そう女性の方を振り返りながら言われたのであります。この男はもちろん女性のことを見ていたはずです。しかし見ていたけれど本当には見ていなかったのです。香油の壺を入った壺を持ってきて家に入ってきて主イエスの足元に近づいて泣いて足元を濡らし接吻をして香油を塗った、すべて見ていたのにもかかわらず本当の女性がこの男性には見えていなかったということです。罪深い女、そうこの箇所は語っていますけれども、この主イエスの問われた言葉がこの男性もまた罪深い男だということが示されているように思います。見ていながら見えていない心のありようを捉えることができない、そういう男性の罪の姿がここにある。何よりも心底に深い罪があります。それは主イエスキリストのことを見ていながら主イエスキリストが見えていないのであります。今ここに訪れている女性に対する救いの技がこの女性に、この男性には全く感じられていないのです。そしてこれこそが主イエスが指摘されるこの男の決定的な罪深さだと思います。主イエスキリストを正しく見つめることができなかったからこそこの女性を見つめることができなかった、 そう言わなければならないのでしょう。そう言わなければならないのです。そして、このことは繰り返しますが、決して私どもにとって他人事ではないと思います。私たちもしばしば相手の心をおもんばかることをせずに、自分の身勝手な思いで他人の行動を判断し裁くことがあるからです。そして、時にそれは、人が神の御前で流す涙でさえ軽んじることにもなりかねない。その人の心が見えないからそういうことになってしまう。そして神の御心がそこで私たちは見ることを自分自身で止めてしまうのであります。小金井緑町教会の中で神学生として仕えておられる兄弟姉妹がおります。私自身も教区の青年委員会の中で彼らと出会い、共にこの青年の交わりを広げさせていただいておりますけれども、私自身も東京神学大学の新学生であった時代のことを思い起こすのであります。学生説教塾と言いまして、加藤恒明先生と言われる東京神学大学で長く教授を務め、また鎌倉雪の下教会の牧師を長く務めていらっしゃる方が主催をなさっている説教の学びの会に通っていた時のことであります。その大切な学びの一つに説教塾セミナーと言いまして、ほぼ一週間ぐらいかけてこの加藤先生がセミナーハウスで学生を集めて集中的にこの説教作成の学びをしてくださるのであります。そして最後の日には実際の参加者の中でくじで選んで、その説教を互いに批判し合うということをするのであります。で、私自身もこのセミナーに毎年参加しておりまして、ある年のセミナーで新学校の卒業を間近に控えた学生が説教批評を受けたのです。そしてその方が説教を語っている最中に抑えきれなくなって大粒の涙を流されたことがありました。その話はちょうど自分自身が牧師になるに至るその証明の話を語っておられたのであります。そこで感極まったのであります。しかしその涙を見ながら、私自身はその涙に心が動かされませんでした。そこで思ってしまったことは、まるでこの人はなんかお芝居のように説教していると、そういうふうな感想を抱いたのであります。そしてその後は自分でこの人の批評をどうしたらいいのだろうなどということを頭の中でこねこねとめぐらしていた。説教批評というのは参加者全員がするんですけれども、私自身がその順番を巡ってきたときに、私は先ほどの自分の感想をそのまま言いました。けれども周りの多くの人たちの声は違いました。感動した、心が動かされた、そういう声が多かったのです。そして加藤先生もまたその説教者の涙を深く受け止める言葉を語っておられたのを覚えています。私自身はあの時一体何をしていたのか、そのことを今更ながら思い浮かべるのです。私はあの時説教者が流す涙をまるでお芝居のようだと見ました。牧師が証明を受ける出来事というのは、牧師が人生にとっての急所と言えるべきところであります。自分自身の人生の大切な急所であります。それであるにもかかわらず、自分の心がその説教者の証明の心に動かされない、涙を見てもその心を動かすことがない、そこでこそ語る者の心に思いを向けるべきであるところに、相手を批評する言葉のばかりに自分の心を動かそうとしている。そしてその私が批評した言葉によって、どれだけその方が自分が軽んじられたという思いになっただろうかと思います。牧師となるべき自分自身が神の御言葉を真摯に聞くという姿勢よりも、まるで評論家気取りのようにして自らを振る舞わせていたのではないか。 しかしそのようにして評論家のようにして御言葉を聞こうとするときに、それはもうすでに主イエスキリストの御言葉を試しているのであります。そのような御言葉に対して斜めに心を構えているようなところがあるときに、御言葉は決して私たちには響いてこないのであります。それほどに主イエスを試す心というのは強いのであります。今福音書の出来事を聞くときに私は思います。あの時の自分はまるでこのファリサイ派の人のようではなかったかと。人の涙を見てその涙の意味を知ることなく、自分の心を頑なにして動かされることがない。牧師が証明を受けるっていうのは神への悔い改めなくして起こらないことであります。あの説教者は主イエスキリストの悔い改めの涙を御言葉を語るときに泣かさざるを得なかったのであります。しかし聞く者の心が自分自身の心にまだ神話について凝り固まっているとき、その真心の思いすら軽んじることがある。そしてこれはこのファリサイ派の男に通じる罪であります。しかし今私が教会の牧師として立ち、神の御言葉の前に常に立たされるとき、あの涙の意味がわかります。それは私どもが神の御前に、神の御言葉の前に本気で立たされるときにこそ流す涙なのであります。そしてこの涙は、この女性がシエスの御前で流した涙につながっている。どうしたら私どもは本当の意味で人の心を見つめることができるのでしょうか。それは神の御前で罪を悔い、自分の心を砕く以外に道は他にないと思います。ただ自分自身の心の確かさはまだ頼みとしているときに、そこで隣人と向き合おうとしても肝心要のところへ人の心が見えないということが起こるのであります。けれども詩編第51編が私どもに語ってくれるように、悔いた心、砕けた魂で私たちが寄り添うときに、主イエスキリストは深い憐れみを持って喜んで目を留めてくださる。そしてそのとき私たちはこの閉ざされた眼差しが開かれるに違いないのであります。そして主イエスキリストによって砕かれる心で初めて見ることができるものがあるのであります。この罪深い女性とファリサイ派の男の罪の差は一体何でしょうか。シエスの眼差しからしてみれば、この二人は同じであります。なぜならば、二人とも罪許されるべき存在であるからであります。シエスは例えを語られました。これもルカによる福音書の例えで、だけの例えですけれども、ある金貸しから、ある人は50デナリオンを借り、もう一人は500デナリオン借りたというのです。金額の差はあります。金額の差はありますけれども、結局どちらもが金貸しに対してお金を返すことができなかったということは同じであります。どちらもが金貸しに対して返すことができないにもかかわらず、お金を借りた額の少ないものの方が、お金を借りた額の多いものを裁く、同じ返すことができないにもかかわらず責めるというのはどっかおかしいことだと思います。そのことをシエスは例えを語られてこの男を誘導したのであります。どちらもが返すことができない罪がある。そういう借金があるにもかかわらず、男は自分もまた返せないほどの罪があるということに気づくことができずに、ひたすらこの女性を心で裁き、自分を人形の人間だと思っている。しかしその心にシエスははっきりと問われる。許されることの少ないものは愛することもまた少ない。自分はあの人よりも許されることが少ない。許されるべきことは少ない。私はあの人よりもずっとマシな存在だ。しかしそう思えば思うだけ、神の愛を見損なう心もまた大きくなるのであります。 そしてあなたはそのことに気づいているか、主イエスはそう問うておられるのであります。主イエスがこの男性に対してそう問われながら、しかしこの男を主イエスは断罪しているのではないのでしょうか。私はそうではないと思います。なぜならば、主イエスはこの男に対してシモンと名前で呼びかけておられるからであります。主イエスが名前で呼びかけるということも、またこれは極めて少ないことであります。名前を呼ぶ、これは一人の人間として、そして神の御前で決して書くことのできない存在として、主イエスが認めておられるということであります。パリサイ派の中で主イエスによって名前が呼びかけられているということは、これは極めて珍しいことであります。しかしこの後、主イエスがこのパリサイ派の人々の手によって殺されようとする、その意味においては、このパリサイ派に対する名前を呼びかけたということは、自分を十字架につけて殺そうとするすべてのファリサイ派に向けても呼ばれた愛ある名前の呼び方なのではないかと思います。自分を殺そうとする者に対して、そこで愛を込めて呼びかける、それが主イエスキリストのなさる愛の姿なのであります。あなた方もまた神の憐れみの眼差しに本当の意味で気づかされ、その許しの眼差しの中にこそ生きようとするものであってほしい。あなたもまた私の御前に心を砕き、自らの愛のなさを悔いる思いを持って、私の御前に一緒になって、この女性と一緒にひざまずいてほしい。この女性と共に涙を流すものであってほしい。そう願っておられるのであります。この女性の涙を知るとき、自らの心を悔い改め、なお罪許された者の感謝を抱くとき、私たちは本当の意味で人の心に寄り添うことができるのではないでしょうか。そして間違いなく私たちもこの涙を一緒になって流すことができるのであります。神への悔い改めと感謝の涙を流すことにこそ、私たちの人生には生きる価値があるのであります。そして私たちはこの涙によって変わることができるのであります。主イエスはこの女性に、あなたの信仰があなたを救ったと言われます。主イエスはこの女性のご自分の御足の前にぬかずくことによって与えられる信仰の勇気を得たということであります。彼女は間違いなく主イエスキリストによって変えられたのであります。現実の闇の泥沼から抜け出したのであります。罪深い社会は、彼女が変えられて生きる人生に対しても、まだ過去のレッテルを貼ってその人のことを見るに違いないと思います。彼女が変えられた後も、相も変わらず罪深い社会の現実の闇が待っているかもしれません。周りはこれからもこの彼女のことを罪深い女と呼ぶかもしれないのです。しかしこの女性にとって、もうそういう周りのレッテル張りというのは問題にならないことなのであります。なぜならば、主イエスキリストが自分に眼差しを向けてくださることをはっきりと知ったからであります。他では誰にもない主イエスキリストが私に眼差しを向けてくださることを知るとき、そのことを信じ抜くとき、私たちは人の目を気にすることがなくなるのであります。変わる自分を恐れずに生きようとすることができるのであります。私もまたこの信仰の勇気を得て外に出ていくことができるのであります。宗教改革者マルティン・ルターは、この福音書の出来事の目想の中でこう述べています。真の教会の姿とは、主イエスの御前に横たわるこの女の姿である。私たちがこの礼拝に集うこと、 それはこの女性と同じのようになるということであります。悔いた心、砕けた魂を持って主イエスキリストの御前に集う。そこで安心して主イエスキリストの平安の祝福の御言葉をついて生きることは生きる。安心して生きなさい。そう主イエスキリストは言いました。平安と訳すことができる言葉であります。この世界がどんなに動揺を極めていても、周りの眼差しがどんなに自分自身を責め立てようとも、私どもはこの主イエスの平安を得て生きられるのであります。すでに私どもはこの礼拝でその平安を生きているのであります。休んじて生きることができる。この眼差しに私たちは捉えられて出ていくのであります。